はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新戸助新戸、
新戸助首里石峰と、
K ジャージです。
よろしくお願いします。お願いします。11月30日、水曜日でございます。
はい。
月末。
ね、もう月末でね。
月末。
もうラスト今年もあと1ヶ月ですか、
じゃあ。そうですね。
ですね。怖いな、もう一回ね、やり直したいっすね。もう一回。
いやいや。4月
から。
今年を2017年を
そんなに後悔することいっぱいあります？
いっぱいありましたね。毎日が後悔、
毎日が後悔、
三つを、うん、
いや三つをじゃないよ。そんなネガティブな三つをいないでしょ。
そっか、もうでも本当早いもんすね。
言ってありますけどね、もうこのラジオに限ってはもう年明けて2月ぐらいからもうそろそろもう今年も終わりですよというのケイジャーさんがね。
そうなんですよ、
毎回言い始めますから。
言い続けてますね。もう超えちゃおうかな、鬼がなんとかじゃないですけど、
来年を笑うと
12月の段階でもう来、今年来年の年末ももう近づいてきました、ね、
もう鬼が過呼吸を起こすとかになるんでしょうね。
そうですね、鬼を殺して
やろう。ビニール持ってこい。
来年のことを言うと鬼が笑う、再来年のことを言うと鬼が過呼吸を起こす。
もうぶち殺してやろうから、ね、じゃあもう片っ端からね。
いえいえ、そんなじゃあフライングはしないでくださいよ。
もう早いっすよ。
いや、まずは今年の年末をね楽しもうってことですよ、うん、
はいはいはい。
でもなんか、
まあね、終わりよければ言いますからね。
なかなか楽しい予定でないですよね、年末って。
なんか忘年会とか楽しみさ。
そう、忘年会はあるけど、なんかまあまあそれも一応企業の忘年会に、うん、まあ、参加するとかでしょ、まあ、それももちろん楽しみなんだけど、うんうん、なんか友達同士だけでとか、もうただの遊びでみたいな、そういう行事がなかなかないなと思って。
それ言ったら年間通してないんじゃない、うん、ビーチパーティーもしてないしさ。
そうそうそう、それを言ったらそうなっちゃうんだけど、
うん、
でも12月は一番ワクワクするんじゃない。俺だからイベント好きだから別にやりはしないけど、
うん、好きではあるんですね、
うん、あの雰囲気いいんじゃないの。12月といえばクリスマスとか、
なんか嬉しいな、うん、雪。ケイジャーさんがそういう感覚ってなんか嬉しいですね。
マリ先生あれみたい、12月になったら雪が見えるらしいよ、沖縄。
雪が見えるか、
白内障。
白内障でしょって言ったから。
答えだって違う病気もありやしや。
ポケモンやしも
ガンガと耳鼻咽喉科行かんといけんこれ。
嘘の話もこんなに盛り上がるんですね。まあまあでも本当俺でも楽しいんですよ。
うん、
まあ、もっといっぱいあるでしょ、なんか雰囲気。まあ、年末、
クリスマス、
年末というのも
大晦日。
うん、まあ、この二大巨頭はありますけどね、うん、
確かクリスマスはなんかやっぱ子供からのイメージの刷り込みというか、うん、ワクワクはしますよね、うん、
はいはいはい、
あ
子供の時はね、確かにもうクリスマス感はあったけど、
耳を澄ませばね、なんかシャンシャンシャンシャンなるような、う
ん、アメリカでしたっけ、
はい、
わかんないですけど、挨拶あるじゃないですか、クリスマス、メリークリスマス、
あ
エンドハッピーニューイヤーみたいな。
ああ、はいはい、
なんで2つつけてるんですかね、なんで。
ああ、確かに、
いっぺんにやろうぜってこと。
確かにね、
アメリカはそうなの、
歌でも
アメリカっていうか、なんかわかんない、よく映画でもそういう挨拶なんかよく聞くというか、
なんでかな、
キリスト関係じゃないですか。
そうなんかな、
あもう
なんか大晦日、日本はもう1月からスタートしようぜみたいな感じさ、
うん、
でもやっぱキリスト復活祭とかいろいろあるさ、あっちは、
はいはいはい、
イースターだったっけ。
あでもクリスマスと同時にもう年も明けたよみたいな、うん、
みたいな感覚になるんかな。
でもこのカレンダー自体は西暦って言いますもんね。
あ
だから、うん、難しいな。歌でもありますもんね、あの、はい、We wish you a merry Christmas、 We wish you a merry Christmas、 We wish you a merry Christmas、
北島三郎
さんの、 And、 あ、なん
でよや。
歌ってる時のノリつくも俺ができるわけないでしょ。
一応お前ハッピーニューイヤーって言わなそうだって今。あたってつよ。
全然ハッピー出てきた。言おうと思ったら北島三郎って言うからもう。
あたってつよ。
いや、それはもう歌ってる時に言われたらあたってなるよ。
あ、そっか、あるのか。あれはハッピー、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーか
ですね。
あ、なるほどね。
うん、
うん、
そして今年はもうオリジンライブ24日ですよ。じゃあ12月の。
あ、そっか。
イブの日に。
1ヶ月切ってイブ。あ、そっか。
なんかね、お祭りみたいになりそうですね、これも。
みんな来てほしいっすね、うん、じゃあカップルでね。
そうですね、
カップル割とかはやらないと思うんですけどね。カップル芸人、うん、芸人が 、はい、逆にもまずは、うん、あの朝入りの時からそれぞれのカップル連れてきていいんじゃない、もむしろ。
あ、
お客さんに見せつけるじゃないですけど、お客さんにもいい雰囲気になってもらうために。
いや、ね、
同伴で箱入りするっていう。
いや、デイジー面白くなさそうだな。
みんなアファーするはずな、それぞれがな。
いや、それぞれアファーするし
時間持て余さずな、
うん、そうと、うん、舞台上でも面白くならないでしょ多分、
うん、まあ、でも一人見チームとね、
うん、ああなるほど、一人チームとね。いやでも楽しみっすね、楽しみじゃない。
うん、まあそうですね、
そんなにでもイベントやるわけではないと思うんですけど、はい、でもなんか周りの雰囲気が楽しいと、楽しいと思いません、まあ、別に
暗くなるのも早いですし、そしてそれに伴いやっぱりイルミネーションというかね、
はいはいはい、
街がきらびやかになってきます
からね、あちこち立ってんじゃないですか。
あ確かにね、
なんかツリーかなんか、
まあ、街の様子もそうですけど、まあ、家帰ってテレビつけてもまたこの年末っぽいテレビというか、まあまあ一人で例えばクリスマスイブ夜見ててもなんか明石家サンタとかなんか毎年やってるような特番とかも、
はいはい、M1 もそうだ、
あ M1 も今週日曜日、
もうこの時期ってなるよね、
今日だ今日、
あそっか日曜日
4日ぐらい10月4日、すごいな。
石峰、僕石峰出身なんですけど、はい、あの名物の家があるんですよ、このイルミネーション、
うん、
あるさなんかそういう、
うん、
もう全部飾り付ける家、本当アメリカみたいに、
あなんか名物になるところね、
そう、うん、何軒かあるんだけど、うん、1軒だけ毎年この2階建ての家で、うん、2階にサンタがよじ登ってるっていうイルミネーションを、
あなんか見たことある
だろ、
うん、
なるほど、
あれをもう毎回通報する人がいて、毎年
これはなんでか
じゃあ泥棒が侵入してる
って、あ同じ人が通報するんじゃなくて、
そうそう、知らない通りすがりの人が通報するっていう名物な家があるわけ、
は
あ、アホだよね、外せばいいのにね、
確かにな、でも高かったんじゃない多分、結構大きいやつでしょ、
もうモロサンタ、もう等身大サンタ、
もうあのパイプとかにつけてるんでしょ多分、
そう、あベランダによじ登ろうとして、あマジで手かけてるっていう、
それと同じような、なんかあのよじ登ってるようなサンタの人形を、なんか那覇高校の校舎のなんか壁かパイプかになんか去年ぐらいにつけてて、でそれ見た、まあ同じ職場で働いてる60歳超えてる那覇校出身の人はキレてましたね、
なんであ
んなことやっても那覇校も終わりだなって言って、
那覇校も終わりだな、
那覇校はもう終わりだっつって、へー、 OB のちょっと頭固めの人はちょっと怒ってたりはしてましたね、
へー、
うん、あー、まあまあでもそういうねオブジェというか、イルミネーションとかもめちゃくちゃ金かかるんじゃないですか、あれ、
うん、まあかかるでしょそれは、
なんかよくあるのがあるよね、うん、このトナカイのさ骨組みだけのトナカイみたいな光ってるんだ、
はい、
あれで首が上下に動くやつとか、
あなんか見たことあるな、
そんなに凝ってるんだ、
みんな凝ってるのいますよ、
うん、
そこまでやるとちょっと俺の楽しみの12月あんまり雰囲気上がらないかもしれないね、ちょっとやりすぎて
やりすぎですか、
やりすぎはね、
ちょっと難しいな、ケイジャーさんを楽しますなポイントが難しいな、
うーん難しいなこれは、
ちょっとじゃああれはどうですか、あのサンタさんのあのがメリークリスマスってなんかちょっと、
あサンタさんがいる、
ほほほほってなんかちょっと横に動くようなサンタの人形あるじゃないですか、
あくねくね、
そうそうそう、メリークリスマス、
そんなのある、
ほほほほほ、今日超機嫌やし、
すごい、なんかプレゼントくれるのかなと思ったけど、
いやいやサンタっぽくなくそんな、
おもちゃ、
おもちゃというかなんか人形よくないですか、
わかんないですね、
そんなあるよね、見たことある、
なんかダンシングベイビーみたいなやつでしょ、
あっていうバレ
ーみたいな、
おお、
なんかこのくねくね、
仕組みがそうなのかな、じゃあ仕組みというか、
うん、
見たことないっすね、
おお、じゃあもう本当に、じゃあ例えばあの、うん、雰囲気なんですね、あの雲路交差点とかで、うん、あのちょっと街路樹にイルミネーションっぽく、うん、なんかレッドライト、なんですか、イルミネーションやられてるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう雰囲気がまあいいってことなんですね、ケイちゃんさんは、
まあそうじゃないですかね、小屋十字路のことでしょ、
小屋十字路、もうエリアギャップ小屋十字路もそうなるんですね、
いや小屋ね、
小屋十字路、
お二人はサンタ信じてました、
俺信じてた、
俺そういうの覚えてないんだよな、信じてたとか信じてないとかじゃない、ちょっとよくわからないけど、
はい、
クリスマスはただなんかおもちゃがもらえる日っていうイメージだけだった、
もうそれはもう
あサンタさんがどうたらこうたらっていうのあんまり
覚えてない
ん
ですよ、寝てる間に枕元とかで
一回やったそういうの、
これはリクエストに応えたおもちゃですか、
いやじゃない気がするな、
あなるほど、
うんうん、でも面白かったっすよ、面白いというかありが相当喜んでたと思います
俺も信じてて、
もう
超信じてたんですよ、
いつまで
つくぐらい
超もう信じて
る、やばいやばいよそういうの、
なんか例えばお父さんとかが、
うん、
おい シャンシャン聞こえたぞっつったら、お外バーって走ってって、お来てるってこの上空石峰上空に来てるんだと思ってみたいな。
あ、本当にも世界に一人しかいないっていう前提のもとに信じてたんだ。
そうそう、空飛んでぐらいまで信じてて、何何何何、
いやいや俺の携帯になってるかと思ったらキーチャーさんの携帯、あのすいません話の腰ありますけど、ピチョンピチョンじゃなくて、なんで着信を書いてるんですか。
じゃじゃ、携帯もレベルあれが違うんですよ、種類が。
ああそうなんだ。
これは、
まあ、C メールと E メール違うみたいな。
そうですね。そうそう。
携帯も腰折れてるしね。
いやこのガラケーだから。
閉まりきってないというね。まあまあでも俺え、なんかじゃあその、はい、なんていうの、主張を信じてた人が、はい、実はなんかいないっていう。
小3の頃に、
うん、早い段階だね。
それまでめっちゃずっと信じて、
早い段階だ。
その時流行ってたなんか小3か、まあ好きなゲームがあって、
うん、
これください、まあ、遊戯王のなんかゲームだったんだよね。
流行ってたな遊戯王、
ゲームボーイカセットのね。
あやったったったった。
もうサンタはもう万能だから、
あ
もう何でも OK だと、
あ、
うん、もうそれ書いたのよ。ただね、その遊戯王のカセットもなんつうかな、レアすぎてもういろんな人が買いまくって、
あ
多分なかなか売り切れまくってたの。でそのクリスマスの朝っすよ、パッと開けたら、うん、あなたの遊戯王だ遊戯王だと思って、
うん、
パッとやったらサムライスピリッツって書いてある。
野球ゲーム、サムライスピリッツって何、
うん、格闘ゲーム、
格闘ゲームか、
は遊戯王、サムライスピリッツ、えでもうもう大泣きというか大怒りしてサンタの野郎っつって、サムライスピリッツじゃねえかよ、
もうアメリカのわらばやしや。
見てくれよ父さん母さん、サムライスピリッツ来てるよ、
口調もアメリカのわらばやしや。
そう、親に文句言った
。お母がマジギレして、うん、やめさお父さん、うん、お父さん夜中探しまったんだろ。えお父さんか。
う
そっか、さあ
いいお母さんだけど天然だな。
そう、それでも全部お父さんだったんだ。
あなるほど、
一応俺もこのあれリクエストになんか答えてくれる形式で、
すごいな。
で僕はもう本当に信じたのが、夜の10時ぐらいになんかプレステが欲しいだったかなみたいな書いたら、次の日の朝起きたらもう枕元にあって、
あら
もうサンタさんいるんだってもう完全に信じてて、でその信じてる状況でその翌年ぐらいに確か小2ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
のその時に僕あのどこでもドアとあとタイムマシンが欲しいってリクエストして、
うん、
で寝たんですよ、
うん、
のリクエストした時もなんか父さんとか母さんも、うん、ちょっと別のがいいんじゃないかみたいな。
なんか非現実的だからな。
そうそうそう、
お前は静香ちゃんのお風呂場行きたいんかどこでも。
いやいや、そんな感じでやめさせてはないです。ネチネチしたことは言ってなかったですけど、まあ、一応それで、まあ、僕はこれが欲しいからとタイムマシンとこのどこでもドアをリクエストして寝たんですよ、
はい、
で次の日の朝起きたら、枕元にヨーヨーとイソップ童話3年生用があって、なんかこれと思って、父さん母さん見たよ、
山アメリカやし。
なんだよこれ。
どういうこと、浸透してる2人は。
どういうこと、どういうことって聞いたんですよ。でタイムマシンとどこでもドア、何言ったのに、何このヨーヨーとイソップ物語って言ったら、なんかしんのすけは分かってないなみたいな、サンタさん考えてるんだと、
お
まずタイムマシンって言ってただろうっつって、しんのすけはまだ2年生なのにほらイソップ物語3年生よっつって、
ああ
お
トンチキかしてきたんだ、
そうなのっつって、じゃあどこでもドアがヨーヨーおかしいよねっつったら、なんかヨーヨーやりながらほらどこでもどこでもっていう、わけわからん、どこでもできるみたいな、
いやシュールな笑い芸人する
、わけわからん。
どんなテリックしたんですそれ、
ことを言われたのはわかんないです。だからその記憶だけ今こびりついてるんですよ、勝利の時の記憶だけど、
こびりつくな、
親がヨーヨーしながらどこでもどこでもって言ってたシュールな映像を覚えてるんですよ。
その時は変なハゲ方してた、
なんでよえ。それ後々の話だわや。
後から。
すごいっすね。
でも あれなんですよ、こういうことがあっても、うん、テレビとかでもなんかアンビリーバボーとかで、
あ分かる分かる、
覚えてる、小4くらいの時に、うん、なんか NASA がサンタを捉えたみたいな、
うん、見た俺も。
今考えたらアンビリーバボー自体もお子さんを信じさせるための優しい企画だったかもしれないですけど、
はいはいはい、
なんか NASA がサンタを捉えたみたいな、
うん、
感じでなんかもう普通にやってて、
空飛んでるやつでしょ、飛行機から
で、なんかサンタのなんか影みたいなのが見えるんですよ。
わかる、俺も見た。
で俺それ見て、あ、やっぱサンタいるんだっていうのは、
あ、アゲインだね、また。
そうそう、また信じ始めた記憶はありますね、なんか。
すごいな、やっぱエピソードあるんですね、クリスマスエピソード、ね、
確かに
全然ないっすね、そういうの。
この周りのなんか風潮というか、もうケイジャーさん時代のこのクリスマス周りはとか覚えてます？なんか学校に行ったらちゃんとなんかおねだりしてたやつもらえたぜみたいな。
あんまり記憶ないんですよ。毎日もらってた。ちょっと格差が激しかったんで、我々の時代は。
なるほど。
お年玉でさえ万超える人と、
1000
円ぐらいの人と。
はいはいはい。当時の万って言ったら相当ですね。
当時の万はやばいっすよ。今の値段にしたら相当です。
はいはいはい。
だからもう全然ちょっと格差がね。
なるほど。
なんか、でもなんでさ、どこでもドアとあれ欲しかったの？
わっかんないですね。もうただドラえもんの漫画読んでたからですかね。
まあ一応最強だと思うよな、子供ながらに。これあれば。なんで肘痒くなった
ん
だ
君。いや肘はなんか痒いな。
ずっと痒いてる。
まあまあでもそれぞれあるんすね、みんなね。一応でも僕考えてますよ、夢はありますよ、あげ方に。
あ、マジっすか。
できた場合ですか。
もしお子さんがいた場合。
もちろんありますよ、それは。
いや、なんすか。
いや、これでも言ったらね、もったいないんで、はいはい、みんながやり始めるんでちょっと言わないんですけど、
は
い、まあ一応相当遠回りしてプレゼントは送りますよ、それは。
だから例えばだから、夜寝る前にお子さんが、あ、じゃあ、もう普通にじゃあ、プレステが欲しいと、プレステ4が欲しいと、
4が、
でなんかサンタさんへってメモ帳を冷蔵庫に貼ってるとしたら、遠回りにってどういうことですか。
いやもう、まあ、一番わかりやすいのはこうフィンランド経由でそのプレゼントをこれすなんかフィンランドっていうか外国から来てるんじゃないみたいな。
フィンランドの切手を貼るんだ。
わからん、切手ってなったらちょっとサンタさんが送ってきてないからちょっと怪しくなるから。
あ、なるほど、
いったらサンタの場所っすもんね。
まあまあそう
あ、どうしたっけ。
わからん、わからん、わからんけど、なんか
それっぽい、それっぽいね、なんか包み紙とか、それっぽいなんかサインみたいなのは確かに書かれたそうですね。
やると思いますね、俺は。
はあ、
一応ね、一応ですよ。
いや、一応ですよじゃないよ。そんな手のことしてないでしょ。
みんなも考えた方がいいんじゃない。
そうですね、まあ、送り方は考えた方がいいかもしれないですね。
絶対いいと思います。どのタイミングでバラすかっていうのも大事と思います。
はい、あ、
子供に。なるほど。
でもね、なんか友達同士で、俺は信じないぜみたいなやり取りもありましたからね。いたら僕もその小3のあの事件以降、もうみんなにもサンタなんていないんだぜって信じてるやつもバカじゃねえのっていうバラしまくってましたからね。
これは教育がいらんかもな。もうサンタの有無とこの赤ちゃんの作り方に関してはもう人間がもう自らもう持って生まれたもので気づいていくかもしれないですね。親の教育なしで、
まあ、本能的なもんで、
本能的なもんで、
キスしたらできるとか思ってたもんね、ちっちゃい頃ね。本当にね、あずきちゃんとかでもそう言ってたもんね。
俺は結婚式したらできると思ってた。
あ、ケーキ入刀のタイミングで
どのタイミングでは分からんけど。
エロっすね、ギンギンっすね。
いや、どこがよや、デイジピュアやんに。
入刀するね。
いや、入刀の響きだけやんに。
ギンギンギンギンなってんな。
いや、それ否定できやしや。なんかギンギンギンギンなってんなってまあということで、
はい、
まあ、年末クリスマスもございますし、まあ、大晦日もありますし、
はい、楽しみですね。
楽しいイベント目白押しですので、
はい
はいはい、皆さんもぜひそのような情報を送っていただければと思います。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
78.0タイフーン FM ブロックラー like アイヴァンティンダイナマイトライオンマジヤバい。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで復帰ってバカ。 良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジン青やっております。
本当ですよ ね、やってますからね。
いや、やってますから。本当
そういえばさ、
はいはいはい、
ライブあったじゃないですか。
11月26日ありましたね。
僕ダンキンドーナツの差し入れがあったんですけど、
これ嬉しいですね。
どなたさんが送ったんですかね。
あ、これはリスナーさんかどうかもわからないってことですか。
わかんないですよ。
あ、なるほど。確かにケイジャーさん言ってましたもんね。
そうなんですよ。
おお、
みんなで、みんなに、
いや、多分ケイジャーさんに当ててっていうことですよね。
なんか、なんていうんですか、団子みたいなの大量に入るパ
ターンの。あ、ダンキンドーナツって言ったら、もしかしたら一回隠れケイジャージファンさんが
送ってくれました
ね。ノンアルコールと一緒に持ってきてくれてましたよね。
あ、はい、かもしれない
ですね。そうだそうだ。
女性の方でした。
ちょっとわからないんですよ。
あ、なるほど。この直接渡してくれたわけじゃないですね。
受付の方が。
これ渡し方も全く前と一緒じゃないですか。じゃあ
サンタさんかなと思って。
もしかして。どこで信じてればね。
もしかして。
何年越しの。
な。ちょうど書いてたから枕元。
いや、書いてたましてや。
ダンキンドーナツが欲しい。
かなり早めに来たやしや。
でもライブ楽しかったっすね。人もいっぱい入って。
あ、そうですね。
あ、でしたね。
最後、ね、スリムクラブさんが、
そう、すごいよね。
あ、お客さんはラッキーじゃないですか。お客さんはラッキー
で、ね、今週日曜日にね、
普通にビビりましたね。
おお、うん、M1 グランプリあるから応援してくれってことで。
そうですね、決勝、そういえばね、おめでとうですね、本当に。
すげえな。
ケイジャーさんの髪型が、
うん、
悠々白書の宙みたいな。
本当だ、もう立ってたから。
立ってましたね。
キンキンだったからね。
面白かったな。
そうなんですよ。よ、この時期乾燥すると、はい、毎年なんですけど、ちょうど髪も切ったっていうのも相まって、
はい、
こうギンギンに立つんですよ。
もうギンギンで合ってんだ。
ギオはズラかぶってたんで、ズラもかぶるときにちょっと髪をこう後ろに持っていって、
はいはいはい、カチューシャみたいになりますもんね。
そうなんです、うん、で取ったらもうあのまんまだったから、
うん、
もういいかと思って、どうしようもないんで、
モヒカンっぽい感じですよね。言ったらサイドがなくて
びっくりしましたね。
あれはすごいな。
すごかった、うん、本当。
もう何も手入れしないであの状態はすごいですよ。
すよ、
お、乾燥なんですね。
乾燥で髪がパッサパサになってタッチタチになるんですよ。
おお、タッチタチは別にパッサパサみたいにやんでいいよ。
でも伸びたらそこまではならないですけど、さすがにちょっと髪切った時期だったんで、まあまあまあライブも良かったですね。
もう満員で、
うん、
大盛り上がりでしたね。
ね、うん、まあ、先ほどスリムクラブさんの話ありましたけど、
うん、
この内間さんと前田さんって、うん、この沖縄で、まあ、このオリジンでやってた時点で来て、ケイジャーさん覚えてます？
いや、全然別に普通に覚えてますよ。
なんかもうどんなだったんですか。もうずっと1位にいるとか、うん、そういう人たちだったんですか。
健、前田健の方は、
はいはい、
もうずっと1位ぐらいいましたよ。
あ、すげえな。
ピンでですか。
ピンの時もそうだし、よく森継とやってたんですよ。
あの、その映像見たことあるな。
結構人使ってやってた時もあって、
はいはいはい、
でも常に上位の方でしたよ。
へえ、
やっぱり内間はもう多分俺の中では面白い最初にやった人間っていうか、
はい、
普通引退ライブってトップ取るんですよ大体。
はいはいはいはい、
お客さん気使って、
あ
れ最下位だったんで
多分
そのどっちかちょっと混ざってるかもしれないんですけど、まあ、三日月マハッタも1になれなかった、2位ぐらいだったかな。でも内間の場合は再開だった気がして、
面白いな。なんか引退の時って例えばプロ野球とかでもなんかボテボテのセカンドゴロをセカンドがわざとなんかもうライト前ヒットにしてあげたりして、
ファールフライを落としたりとか、
ああそうそうそう、もう内間さんの場合ボテボテのセカンドゴロをセカンドがダッシュしてきてファーストに剛速球で投げて
超ファインプレー、こんな時に限って超ファイン
プレー、ファーストもベース踏むだけじゃなくてもう顔面にタッチするみたいな
伸びきってアウトにしたのにさらにアウトにするみたいな、
そんぐらい爆笑でした。しかも俺の中で面白かったんですよ、しかもそのネタ、
何
でも覚えてるんですけど、なんであれがダメなんかなと思う。
はあ、
なんかもうすっごいちょっとハードルもボーダーラインもあれ一回超えた時があって、ネタの内容ちょっと言えないんですけど、
はいはいはい、
それもオリジンでもあれ以降誰もやってないんですけど、このネタっていうかネタを使ってい
うか、あ、でもぶっ飛んでる人なんですね。
まあぶっ飛んでるイメージは本人じゃなかったと思うんですけど、
は
あ、なんかまだ3ヶ月修行みたいなのあるじゃないですか、修行っていうかオリジンの
入ってから、はいはいはい、
3ヶ月目だったからなんか顔がボコボコなって、
はい、
どうでしたなんでかっつって、
はい、
いや昨日ちょっと飲んでちょっとトラブル起きてボコボコにされたんですよ爆笑して なんかね、なんか外出てなんか文句言って逃げようとしてタクシー乗ろうとしたらタクシーから引きずり出されたとかなんとか言って、もう爆笑してしまって。
面白いな。
前田健はでもあれですよ、あのオリジンの新人発掘オーディションみたいのがあるんですけど、
はいはいはい、
あれで一回落とされてると思いますよ。
あ、なんかあれ見たか、なんか多分前田さんの本で見ましたね。
あ、そうなんだ。
なんか見たことがありますね。
でも所詮人の物差しでやっぱり人選ぶんで、お笑いって誰がどう化けるかわからないんです
げえっすね。
すごいですよ、本当いろいろありましたよ。あとケンガだと思うんだけど、
はいはい、
今の尺のシステムあるでしょ、1秒でもっていうの
は。あ、1秒伸ばしたら1点減点っていう、
ケンガ悪いんですよ。
あ、そうなんですか。
あいつが5分ネタなのに十何分やる
、な
何回もそんなのやるからもう決めようぜっつって
、
もう相当もう厳密にというか、
はあ、逆だったんだ。
ルールを作った後です、一応あれはオリジンの。
はあ、俺前田さんがもうリーダーだったから、もう他に尺オーバーする人いっぱいいるから1秒1点って言ったと思ったら、あの人がもうルールを犯しまくってたんですね。
犯しまくって率先して、
はあ、ポスターの話が代表しょっちゅうするの。
ああ、
ポスター
なんか毎月オリジンで貼らないといけないポスターを、うん、
代表が、うん、その時はしかも代表が作ってたポスターを、うん、このケンさんの車のなんてトランク開けたら、
う
ん、
あ、
めっちゃ大量に積まれて
た、なだれのように出てきちゃって、代表オリジナルポスターがなだれのように落ちてきて代表なだれに巻き込まれてキューンっつって苦したって言ってましたね。
あ、そんなのあるんですね。
ああ、
まあでもその2人がね、
はいはい、
行くわけですから、
ですからね、
今度優勝するんじゃない
って言ってましたね、自分たちでも
言ってたよな、
うん、M1 最後もさ、
はいはいはい、
ちょっとね、
うん、
あの変な準優勝だったじゃないですか、俺的に、俺的にです
か、会場の雰囲気とか見てもっていう、まあ、
はいはいはい、だからもう県なんかも念願の1位になるんじゃないですか、スリムクラブ、
うん、これもうぜひね、
まあ、でもあの人はまあ実力でなると思いますけどね、普通にね、まあ、あっちに出てる人はみんな実力なんですけど、
はいはいはい、は
い、まあ、いい戦いして勝ってほしいっすね。
ですね、
うん、
楽しみですね、見るのも、
うん、楽しみです。
はい、
はい、それでは、水曜オリジンアワーこの企画いきましょう。コーナートライアル、
はい、
水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、うん、その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます。
素晴らしい企画です。
はい、
じゃあ早速いきますか、
いきましょう、
はい、目覚めよケージャージ世代、
よいしょ
よいしょ、
ね、ケージャージ世代とも言いますね。
言わない言わないです。世代です。
新突系世代には分からないであろう。
世代で
アラサー&アラフォー文化を教えてください、うん、ということですね。はい、さあまずは牧旦那さんからいただいてます。はい、小学生時代誰しもが被ってたプロ野球の帽子。
うん、
巨人阪神が主流でしたが、レアな球団の帽子を被ってたら注目されました。中でもメジャーの帽子を被ってるやつはヒーロー扱いされてましたね。ただあまり裕福じゃなく帽子が買えないやつが一人いたんですが、うん、そいつは親父が草野球の審判をしていたため、審判帽を被ってましてある意味スーパーヒーロー扱いされてましたということでね。
草野球の審判帽ってなんだば。
いや、子供の憧れがにじみ出てますね。とにかくなんか被りたかったんでしょうね。
何でもいいんでしょうね、もう
野球に携わる何かをね。
はいはいはい、
これこれ、あれ、あ、短いやつ、
え、何これ、
ありましたよね、黄色のやつ、
黄色ベースでマークは普通にオレンジ、
これじゃないんですよ、
普通は黒ベースですよね、
これ、そうそうそう、
これパチモンです、これ、
これ知らないの、
いや全然わかんないですよ、
うわ
何これ、
黄色い読
みジャイアンツ
の、これ何、あ、巨人が、ビジターの時はこの帽子の時期があったとか、
いや全然違います、
ただのパクリ帽子ですか、
多分、
あ、というか、あ、推測ですけど、
はい、
野球がすごい流行ってたっていうのが一つと、
はいはいはい、
あと子供用に安全とか、
そうなんですよ、ね、あ、なるほど、
おそらく
あの子供用なので黄色、
あ、なるほど、
登校帽というか、そう
そうそう、
子供の安全のために黄色と
狙ってたと、
なるほど、
は
あ、あったね、そういえば
俺ファンでもないのに西武ライオンズでしたね、僕はファンでもないのに、
そうそう、ライオンズの帽子も流行ってた気がする、 あれはもうそのままレプリカまではいかないけど、
はいはいはい、
ブルーのブルーに あのライオンのマークっていうか、あ
ブルーはまたそもそも ね明るいですもんね、うん、
近鉄のとか懐かしくない、
近鉄
懐かしい、このバッファローのマークな、
夏
日本角が立ってるやつ、
南海ホークスがもうしっかったね、
南海ホークスはもう今でいうソフトバンクですか、
そうですね、緑の
大英のまた前ですか、
そうですね、いやありましたね、
懐かしいな、
さあ続きまして千田里奈さんからいただいております、
あり
がとうございます、
うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば、1990年から1993年ですね、うん、でやっていた満腹太るというキャラが今でも好きです、
ほ
う、地団駄踏むのが面白かわいかったんですよね、誰か分かる人いますか、 LINE でやってくれないかなということで、わかりません、
満腹太る、
うっちゃんがキャラやってたんですよ、ブッコブコに肉襦袢着て、
はい、
へ、
わかんないな、
なんか何だったか決め台詞があった気がするんですよ、こう地団駄踏む、
へ、
かわいいキャラが確かにありましたね、
やるならやらねばの番組名はめっちゃ聞いたことありますけどね、
やるならやらねばは
あれかな、後のなんとか、
いや間も未毛の歌知らない、千春っていう女優さんっていうか女性の、
間も未毛の歌わかんないな、
もう紫のうっちゃんが紫のメイク、はい、紫のあれで、
うーん、
多分ねあれなんですよ、あのウルパン三世の魔物から来てんのかなと思うんですけど、知らない、
僕たちも89年生まれなんで、その時も多分1歳2歳3歳なんですよ、
じゃあ厳しいかもしれないですね、まあ、
売りなりは、売りなりは覚えてる、ポケットビスペッツじゃない、ビスケッツとかでしょ、
ビスペッツ、
いやビスペッツじゃないよ、
あと俺もミスター、はいはい、LINE でじゃなくてライフでやってくれないかな、
あライフ
ちょっと俺 LINE 世代なんで、
仙台やなんでよ、や持ってないでしょ、
そうそう、
マモミ
モ、わかりません、このキャラ
わかんない、
わからんな、
嘘でしょ、
この何オレンジと緑のモーツァルトみたいな髪の毛の
実写版、
あこれだ、あ今画像でね、満腹太るさん、
おお、これは、
あ、これかな、
満腹、ちょっとちっちゃい、
そうそうそう、
はあ、いろいろやってんな、
う
ん、
いやすごかったんすよ、キャラが、
コントとかキャラは好き、は
い、そうすごかったんすよ、
うんと面白いな、満腹太る、うん、
そっか、これももうわからないんだ、
わかんないですね、 YouTube 見よう、 YouTube、
うん、そうですね、じゃあ続きまして、
はい、
国分寺の加藤ちゃんさんからいただいてます、
ありがとうございます、
給食の牛乳が瓶、給食当番の時、うん、じゃんけんで負けると大体は牛乳かおかずの鍋を給食室から教室に運ぶ係、牛乳の瓶の蓋は蓋開けのピンを刺して教室の後ろの壁に投げてダーツもどきをしてましたよ、ケイジャーさんだったらお分かりになるかしら、ということで、
申
し訳ないですね、はい、僕はちょっと知らないんですよ、瓶時代は多分ですけど、
三角前も出た、
でも、うん、あの僕今パッと思い出したんですけど、僕の小1から小3の4月まで岡山県にいたんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、岡山県立西小学校に行ってまして、
はい、
で僕西小学校では確か瓶でしたね、そういえば、
あそうなんだ、
でこのポッて開けるタイプのあの蓋でしたよ、そういえば、
なんか内地はそれっぽいですよね、でも今でもそんなっぽくないですか、
やっぱそうなんですね、
なんとなくですよ、ちょっと知らないですけど僕は、なるほど、
ほんでこう投げてなんかやってましたよ確か、うん、
あちょそういえば今言うかあれちょっと関係ないです、まあ、小学校で 2,3 年ぐらいまでは全部木だったんですよ、あの机と椅子が、わかります、
あ木、
あの映画で戦前戦後で出てきそうな木の、
あ鉄の部分がないってこと、
ないない、鉄とかじゃ、
はあなるほど、
だからもうボコボコなんですよ、わかります、
ガタガタするってことですか、
上が綺麗にこうなって、
塗装されてないんだ、
されてない、もう木だから
もう木材
ボコボコしてるんですよ、テストとかたまにボコってこう鉛筆が突き刺さって紙が破れて、
なるほど、
あとネリネリっつって
消
しゴムのカスをちょっと穴開けるんですよ、
はいはいはいはい、
集めてのり入れてこう、ね、なんていうのこの餅つきみたいな、
それはかろうじてあったな俺なんかも、
でもどこに穴開けるの、
僕なんかは多分、あの穴開けるのが彫刻刀とか、
うん、やばいんじゃないあの机は、
でもなんか開けがちだったよな、
うん、開けがちでなんかもう先輩が残した穴みたいなのが必ずあるんですよ、
なるほど、
ね、そういうのでやってたり、
いやでもうちも重たいんですよ、だから掃除の時も木だから、
ああ
なるほど、
だからなんか椅子の下にはタイヤのあのゴムみたいの傷つかないように下、
はいはいはい、
はあ、
こう四角だからこうなんかカバーされててとか、
あなるほど、じゃあもう雨の日特に重いなとかあるんじゃないですか、
吸って入ってね、
うん、そうそうそう、
ちょっとサイズも大きくなってるかもしれない、
だと寝れなさそうだな、なんか寝たらささくれみたいの、 させりそうじゃない。
あ、あったかもしれないですね。うん、あ、その時代でしたね。さあ続きまして、食安さんからいただいてます。
お、ありがとうございます。
小学6年生頃のズボンはなぜか黒の半ズボンが大流行でしたよ。今は全く見当たらないですよね、私の地域だけですかね、ということで。やってない、黒のズボン。
お、
僕の兄ちゃんが黒の短パン小学校履いてましたね。
多分そうですよね。
短パンってどんくらい短パン。
もう死に短パン、ホットパンツみたいな。
マジで、
黒の、は
い
は
い、今逆に流行ってるみたいなやつ。
昔はなぜかピッチピチなんですよ。ピッチピチのミッチミチの。
いや、ミッチミチは短いってことですか。
ミッチミチ、
ミッチミチ、
そうだったんですよ。今はなんか黒でも長いでしょ、膝ちょっと上まであるでしょ。
ああ、そうっすね。
小学生が清掃的なもんする
と
き。
ああ、はい、あ、清掃がそのサイズだったってことか。
とかだったと。僕もでもありましたね。なんか、はい、イベントごとはそれ着ていかないといけない的なのが。入学式なり。
入学式はそうだったん
です。一応私服だったんですけど、学校は。は
い。
入学式なりなんか。
確かになんかあった気がするな。
始業式とかわかんないですけど、そういうときはやりましたよ。
はいはい
は
い、
確かにそうですね。さあまだまだいただいてますよ。
ありがとうございます。
ホルモン小発さんからいただいております。
ありがとうございます。
隠れ系ジャージファン、ホルモン小発です。
うん、
はい、今日は懐かしいアニメ番組の話です。昔はアニメ番組も少なくて、確か月から金曜日の夕方4時5時、水曜日の7時、日曜日の8時だったかな。
めっちゃ覚えてんな。
アニメ見るために早くお家に帰ったものです。画像のアニメ皆さんは分かりますか。そして問題、見る番組がなかった時に見たアメリカチャンネル、何チャンネルだったでしょうか。
え、アメリカチャンネル。
そっか、今ないのか。
あ、いったらフルハウスとかがやってるようなやつですか。
いや、あんなのじゃないです。アメリカの番組です。
もう英語、
多分もう漏れてるんです。だから軍
艦、
あれ
漏れてるっていうか。そうそう、
僕昔の住んでた家は入ってましたね。
入ってた。
何チャンネルか、あれ6チャンネルですよね。
そうですね。
うん、入ってました。
いや、もうすぐ答え言っちゃった。
そうです。
問題知って
る。そうです。あ、これ問題でした。
芯がない、泣くよ芯にもさせて。そういうの
俺もう1から100まで何選ぼうかな。
だ
から
いや、そんな芯のためにまだありますから。さっきあの画像のアニメって言ってましたけど、まずこれ、
ああ、
何ですか、南の虹のルーシー。
ルーシーね。ルーシ
ー、全然分からん。
名作劇場だったかな、これは。日曜かな。
あ、本当だ。名作劇場シリーズみたいなのがあるんですね。
あったんですよ。
その並びで母を訪ねて三千里、これは分かりますよね。
うん、そういうのいっぱいやってましたね、確か。
うん、でフランダースの犬、
小公女セーラとか、ニルスの不思議な旅、知りません。
なん
か悪さばっかりしてから小人にさせられて、なんか知らんけど、
はい、
したらガチョウに乗ってこう大人になるための旅に出るんですよ。
シュールさよ。や、
超面白いです。
全然反省してない顔だな。
うん、
この悪さして小人
にガチョウ、ガチョウに片手で掴んで、こんな空中笑顔でいける、うん、気持ったまそってんな。
緊張感のあるあれでしたよ、
ニルス。あ、お化けの九太郎はね、さすがに分かりますよ。
どこどっこいそばショーが一回一人でやって た、
ね、全然有名じゃないよ、そのネタは。
キテレツ、ね、
あ、キテレツ大
好き。この辺はあるじゃないですか。
キテレツ、豚ゴリラ、これ豚ゴリラ。
豚ゴリラ。
いざすすめやキチンでしょ。
お、あ、聞いたことある。
メガネの。
あ、服部くんはね、もう最近香取慎吾さんもねやってましたし。
あ、実写のやつね。
そばショーはやってないですよね。
いや、そばショー基準じゃないわや。
怪物くんね。
怪物くん。
ぶつくん、これはすごかったな
あ。怪物くんも聞いたことある。これ全部藤子 F 藤尾すか。
分かんないですね、
今の規定列ぐらいから。
A も F もちょっとよく分かんないです。
あ、
なるほど。
藤子 A 藤尾がいるんだ、他に。
藤子
藤尾 A、 あ、藤子藤尾 A と藤子 F 藤尾、うん、ほう、いろい
ろ、ね、笑うセールスマンとかの人ですか、
ね、あれは、
もう A ですよね。
モンスターは大体 A。
あ
なるほど。
明るいのは F。
なるほど、覚えやすい。今でも完璧だな、今俺、
ね、だからたまにドラえもんを休んだ時とかに、
うん、
A さんが書いたらちょっと暗いストーリーになったみたいな話も。
え、本当に
代打で書いて。
たまにドラえもん怖いのあるもんな。
だからもう A が絡んでるかもしれない。
え、そうなんだ、怖いな。
メッセージ性すごいっすね。
はあ、ニルスの不思議な旅は全然知らなかったな。
知らないか。最高だけど、
ね。小人にさせられて元のサイズに戻るためにガチョウの旅に行くんですか。
ガチョウの背中に乗って
旅行く。いや、すごい。面白いな。
いや、緊張感のあるアニメでしたよ。ちっちゃいから危険がいっぱいでしょ。
あ、ね、なるほど、
大変なんですよ、だから
踏まれたりいろいろ、
だってもう空飛ぶ時点でもう危ないでしょ、
うん、そうね、
確かに確かに、
行ったらガチョウも危険ですからね、
なんでガチョウは優しいばっていう
一撃ですよ、一撃、
ついばまれたら終わりだな、木の実と思われたら終わりだな、
終わりだよ、
まあ、ガチョウってことですよね、
いやガチョウってことじゃないよね、
タリケース
まとめ方適当だよ、
一応まだ続いてますね、ホルモンさんの、
お、ありがとうございます、
アメリカのアニメコメディドラマ英語わからなくても楽しかったよねということで、アメリカチャンネルですね、6チャンネルということで、
はいはいはい、
全部英語のセリフで、もちろん字幕もなく、
セサミストリート
これデジタルになってなくなったんですよ、多分今あるんですかね、
あ確かに、
俺何回もチャレンジしたんですよ見たかったから、でも全然こう拾ってくれなくて、であの電波が、
あウッチーさんが地デジ化して亡くなったんですよね、
あですよね、やっぱり、
あそうなんだ、
だからもったいないんですよ、
ね、電波が紛れ込んでくるみたいな誤作動がなくなったんだ、うん、
ねえ、
あ
さあさらにありますよ、
まだあります、すごいですね、
マキ旦那さん、あら、あ一緒か、あ一緒ですね、すいません、あなるほど、ありました、すいません失礼します、はい、じゃあいきます、立ち上がれ、ケージャージ世代宛て、はい、5本指ですということで、今年36歳、アラサー、アラフォ、中途半端な世代、僕が小学校の頃に、魔人英雄伝渡るってアニメやっていたの分かる、主人公渡るが龍神丸ってマシンに乗って異世界に、異世界を救うっていうアニメ、このマシンがいっぱいあって買ってもらって作って飾っていたのが懐かしいね、ケイジャーさんはこの時は高校ぐらいなのかな、僕が小学校高学年ぐらいじゃないかな、じゃっということですね、
うーん、
漫画は知ってますね、魔人英雄伝渡る、
全然わからん、これも
あれ系じゃないですかね、渡るあのビックリマンチョコ系の
新しい今王将さんが、
あ全然違う、ロボが三等身ぐらいなんですよね、
は
い、
あそうなんですよ、そうそうそうそうそう、う
ん、あミニマシンなんだ、
ちょい、うん、ちょい可愛いというか、要はあの巨大ロボとかではなくて、
う
ん、
そうそうそう、
ビーダマンみたいな感じ、
うん、あそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、
はあ、マジンで渡る、あったなこういうのも、
女の子も楽しめそうな、
はいはいはい、
あ確かに
明るいテイストの、
可愛、うん、らしい顔っすね、
ここにもガチョウっぽいやついたな今、うん、
ガチョウマストだば、
ガチョウは必要なんですよアニメは、
マジっすか、
絶対出てくる、
俺流体液以外で見たことないですよガチョウ、
すごい、北斗の拳でも出てます、
サブタイトル「ハッキシって面白かっこいいぜ」って
言葉も懐かしいけど、
ハッキシって
ハッキシってはっきり言えや、ハッキシ一定が、あ大城さんもしかしてマジン英雄伝渡る、ど真ん中渡る世代、これってそんなに流行ってました、全然聞いたことないよ、なんか例えばなんかたまに特番でなんか昔のアニメ100とかあるじゃないですか、俺マジン英雄伝渡る一回も見たことないですよ、そこで、
俺なんかが渡るってさ、もうガキは渡るしか分からない
よね、いやそれは逆境を生きる力やし、
あれ勝るだろ、
あそうかそうか
野球部の先輩だろ、
全部ボロボロ全部ボロボロさあ、ということですかね、以上これ何つ6、5、1、2、3、4、5、6ついただきました、
すごい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、いやケイジャーさん世代
はもう本当に日本が超明るい時代だから、うん、何でもありだったから、もういっぱいありますよ何でも、
なるほど、
本当に
これでまた80
年代70年代
つながるのがやっぱりアニメなんですね、
すごい
っ
す、
でもこのでも沖縄大好きいるさ、えもいる、
うん、
見学に今日、
はい、はいはいはい、
知ってる、うん、渡る、
主演は田中真由美、ワンピースのルフィやドラゴンボールのクリリンの声優さんですね、
うわそこまではすごいっすね、
若いのにな、
すごいな、
やっぱそうなんですよ、
またワンピースの声優さんもすごいな、
なあもうすごいな、
で声優さんも多分その頃から今まだ活躍してるでしょ、
なるほど、
でも何でもあるんですよあの時代から生まれたもんは、恐ろしいですよ、はいはいはい、本当にすごい時代ですよ、
なるほど、いやいいコーナーです ね、
ねえ、
はい、ケイジャー世代のコーナーの次はこちら、ニュー企画、
お
1500円でできるコスパのいいことを教えてください、
気になりますね、どうなんでしょう、ね、
これ先週150円のコスパでできることが一気に淘汰されまして、
はい、そうですね、まあよかったんですけど ね、
ね、
うん、使い方、うん、
で1500円にスケールアップしたところ、
はい、
あ来てますね、
はい、うわありがたい、
やっぱ1500円だったらいろいろできますからね、
うん、
センダリーナさんから、
はい、
おばんです、センダリーナです、1500円でできるコスパのいいことを教えてくださいのコーナー、はい、この1週間1500円をどう増やすかを考えていました、 増やすかを考えたんだ。
すげえ使い方、
うん、でも特に面白いことが浮かびませんでした、
はい、
一応思いついたのは第3位、
うん、
宝くじを5枚買う。
おお、はいはい、うん、
300円ですからね、
まあ、確かに真っ当ですね、うん、で第2位株式投資、
うんうんうんうん、
1500円からできるんだ。
おお、で第1位はなかなか考えてますね。ハイスペ婚活パーティーに参加する。どうだ参ったか、プレゼントは背の高いメガネの似合う堅実な男性希望ですと、
うん、
ハイスペって何だよ。
ハイスペックじゃない。
ああ高い。
だからお医者さんとか、
なるほど、
税理士とか、
うん、なるほど、
年収高い人たちの婚活パーティー、
うん、うん、それは1500円で参加できるもんなんですかね。
女性安いっすね。なんか入会じゃないですけど5000円ぐらい取れられそうですけどね。
うん、
1500円、ね、
はあ、そうか、ハイスペだから逆に男性が多く出すよみたい
な
感じなんですかね。もう逆に女性もちょっと出してほしいですよね。
うん、
まあ、ということで1500円どう増やすかと、
はい、
ありがとうございます、
うん、
続きまして牧旦那さん、1500円でできるコスパのいいことを教えてください、うん、職場のクラブ費1000円のところを1500円出すと堂々と人より多めの茶菓子を食べることができます。
おお、なるほど。
まあ、クラブ費とは、毎月職員同士出し合ってコーヒー代やお菓子代に充てるもの。なるほどね、うん、
いいっすね、
これいいですね。
おお、なんか優越感もあるし、
あの幸せになれるパターンですね。
うん、もうどんどん好きだけ飲んでってね、
うん、
確かになりますね、
うん、
うん、クラブ費っていうんですね、そういうお金のこと、うん、そして続きまして、国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
JR 国分寺駅から、
うん、
京急大森海岸まで電車で往復1408円。
収まってますね。
加トちゃんがお世話になっている剣道場で子供たちの時間から大人の時間まで稽古をしたら、
はい、
往復にかかる時間やシャワーの時間を入れて6時間、
うん、
1408円で6時間も過ごしています。
なるほど、そういうことね、
うん、喉が渇いたら道場の水を飲んだり、残った92円で道場の隣のファミマでブラックサンダーとか買ったりできます。
いいね、
有名な剣道選手に会います、
はい、
あとタイミングが合えば競艇の選手と一緒にお風呂に入れるかも。競艇選手は皆さん細かくて
細くて
小さいです、
うん、細かく何人いるの。
なるほど、
これなんか現実的っすね。
うん、これはね、
うん、確かに。でもいいな、堅実っすね。1500円で、まあ、納めた場合って話ではあると思いますけど、
6時間ですから、
さらに92円でブラックサンダーも買えるという。
うーん、
オリジンは1500円で2時間
あですからね。
そうだね、時間を買う、
時間的
っていう、のでいけばすごいっすね。
剣道習った方がいいかもしれないですね。うん、
ただちょっと怪しいっすよね、
怪しい
時間の使い方がお風呂と
ああなるほどね
であとこうなんていうの、その電車の時間が、
うん、
まあまあ、なんでも
まあまあまあ、それも含めての6時間ですからね、まあまあ、
うん、
はい、続きまして、
おお、まだ来てる、
あ、沖縄大好きさん、
お、ありがとうございます。
はい、1500円でできるコスパのいいことを教えてください、うん、
はい、
好きなアイドルとチェキで撮影。
あ、そうなんだ、
1500円なんだ。
いや、これ1500円かかる、500円で1枚、500円で3枚、あ、なるほど、1500円で3枚、なるほど、
なるほどね、いいっすね。
はあ、
どのアイドルなんですか。
確かに
AKB さんとかそういうことですか。
沖縄アイドル、
あ、沖縄のアイドルとチェキを取ると
ラグンブルーとか。
なるほど、ドゥーナッツではなく、
ドゥーナッツ、
第1回O-1グランプリの審査員だったドゥーナッツだ。
ドゥーナッツさんじゃないんだ。
ちなみに、あの、僕、あの、大黒ドラッグでアルバイトしてるんですけど、
あ、そうだ、
DDP 分かります。ああ、DDP の人とチェキ取ったことある。あ、まだない。
なんすか DDP
って。大黒ドラッグプリンスっていうのが、このドラッグストアのアイドルがいるんですよ、
う
ん、
へえ。
お前含めな。
そうそう、俺違うよや。
センターでなかった。
なんなんでよや。
センター。
引き入れるかや。まずお前、皮膚の薬買いてなるだろ。
そう、皮膚担当って。
皮膚担当じゃない。
それぞれ目薬担当とか言って
る。いや、医者の不養生へ、そんなの。まず、やーから直せや。まあ、ということで、
はい、
まあ、いいですね、うん、1500円でできるコスパのいいことを教えてください。いろいろありました。計4通いただいております。ありがとうございます。
すごい、すごい。
さあ、6通、4通と来て。
うん、
告知してください。
うん。
なるほど。
来てないですかね、これ。
あ、なるほど。
告知。
え？
告知はあるでしょ絶対に。
告知はありますよね、
うん、じゃあちょっとその間にこちら、うんうん、しんとすけさん、ケイジャージさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
外国人リスナーに日本の文化を教えましょうのコーナーは、はい、もう淘汰させていますけど、うん、やはり最後の国分寺の加藤ちゃんさんの質問を答えます、うん、
あ、はい、ぜひお願いします。し
こちらフラービットさんより、
はい、ありがとうございます。
香港リスナーのフラービットさんよりいただいております。すごいですね。
ありがとうございます。
いや今週もありがとうございます、うん、時間は利用を合わせるという、うん、言葉は聞いたことありませんだけど、
はい、
あ、これなんか時間割を、うん、
あ、はいはい、
合わせるっていう言葉がなんか前日にこの強化の準備をするっていう意味で使われてるって話ですよね。でも、時間は利用、時間割を合わせるが、うん、フラービットさんは時間は利用を合わせるっていう風に、
あ、なるほど、
聞こえたんですかね。そういう風に来てますね、はい、という言葉は聞いたことありませんだけど、うん、私の子供の頃は前日の夜にカバンの中のものを準備しています。
あ、すごい、
うん、でもこれはただ生活習慣の違うところだったと思います。ちなみに香港の小学生や中学生のカバンは統一されることはありませんね。もちろんあの典型的な黄色の帽子もありません。制服の模様もいろいろありますね。典型的な黄色の帽子っていうのは日本の学生がつけてるようなやつですね、うんうん、ジャイアンツの帽子もしかりっていうことですよね、うんうん、ところで前にこのコーナーを淘汰させたことを申し訳ないって言っていますけど、実は気にしたことは必要がありませんよ、うん、
強い
寛容だな、
ね、
ケイジャージ世代のコーナーも昔の文化をいっぱい紹介していますから、うん、それも面白いだと思います。
あ、はい、
トライアルっていうのはもともといろんなことを試してみるんじゃありませんか。
確かに確かに。
古いものを淘汰されないらなら新しいものを来ないですね。かっちょいい
わまだ
すごい。このコーナーの趣旨をもう十分に理解してます、
ね、
十二分に。
それを日本語で言える
っていう、ね、すごいですね。淘汰って普通の人がはなかなかたどり着かないですよね。
使わない言葉ですからね。これは
これ日本に住まないで淘汰って言えるのフラービットさんぐらいじゃない。
もう大統領になってほしいな。もうこうなったら、ね、
もう最後のセントフルモマイ iPod までめっちゃかっこよく見えてきたな。定型文の、ね、
かっこいいな。
お
っていうことですか。
すげえな。トライアルってのはもともといろんなことを試してみるんじゃありませんか、うん、その通りでございます。
そうですね。
そうだ、原点回帰、
うん、
いや、ありがとうございます。
なるほど。
曲
はい、
今社の後番組がないんで、うん、大城さんが遊び始めております、うん、それでは行きましょう、みんな大好きザ・ドゥーナッツで、うん、渚のゴーゴーガールです。どうぞ。
いい歌だよあれ。
はい、お聞きいただいたのは、ザ・ドゥーナッツで渚のゴーゴーガールでした。
いや最高でしたね。
ドゥードゥーしてたね。ドゥードゥードゥーしてたね。
ねえ、いやでも、あ、オレンジレンジさんと同じ事務所だったっていうことらしくて、なんかそれを聞、その情報を聞いた後だとなんとなくはオレンジレンジっぽいなっていう感じはちょっとしましたね。
なるほどね。
上海ハニーっぽいなじゃないけど。
なるほど、うんうんうん、はい、ということで、
うん、
あと一個コーナー残ってましたね。
はい、
行きましょう。行きましょう。告知してください。
じゃあ
今週舞台を見に行きます、我が社の自慢をさせてくださいなど、あなたの告知を教えてください。
はい、
まずは国分寺の加藤ちゃんさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。加藤ちゃんのお世話になっている道場のおじい、過去90歳が先週剣道7段に合格しました。すごい。
え、先生
すげえな。
道場のおじい、
あ、道場のおじいか。、うん、先生じゃなくて90のただの、
まあ、先生でいいやらに別にね。
七段にはすごいな。
先生じゃない人なのかな、本当にただのおじいっていうか生徒なのかな。
何歳から初めて90で七段になるから。
すげえな。で
も、ああ合格しましたと。で、最高齢です、相手は85歳の若手だったそうです。
うわ、
若手
なんだ。
すごいな。
カンポッポーと来ております。
面白いな。やっぱ世代同士で何かやるわけですね。一応は
すごい。もうまず市内とか
なあ、
持ち上げきれるんかな。
これもう全部なんか道着というかね、うんうん、武装したらもう立てなくなるみたいな勝手なおじいのイメージですけど、もう全然違うんですね。
いや、そんな人に7段あげたらさ、剣道界も大変なことになるから。一応ちゃんとやってるんでしょ、もちろん。
ねえ、だから
持ち上げきれなくて本当に 膝周りをお互い
ペッペッペッペッかもしれない。あれすごい戦いしてるぞみたいな。逆にね、
新しい技、
下段の構えでね、下段の構えで
かっちょいいですね、下段の構えの極みだっつって。あでもまあそんなことはおそらくなく、
下段はなんかあれじゃなかった、ちょっと防御を重視した構えだと思うんですけど。
あそうなんですか。
分かんないですけど、
上段が攻撃、中段がその間を取ってるみたいな。
あ剣道あるあるなんだ。
地面だですかね、地面下段というか地面だ。
地面だ。
さっきっちょが地面について
しまう。強いやしや。
引きずり弾ね。引きずり弾。
引きずり弾でなんだば。
あとよく情報が、そのおじい、うん、昔の軍需工場で手をやられてるからさらにすごいって。
へえ。
片手ってこと？
うわすげえ、どの手でやられてるんですかね。
どのレベルのことを言ってるのか。
うん、
いっぱい。
もしかしたらもう、うん、その義手というか、スポッて抜いたら竹刀なんじゃないですか。
いやかっちょいいな。
コブラだ、コブラ。最高感だ、最高感。
すげえな。軍需工場なんだそれ、うん。
軍の需要と書いて。
軍の工場が
ある。軍関係のものを作る。
武器とかを作ったりする場所。
まだ来てます。安室奈美平さんの告知してください。
ありがとうございます。
僕がマネージャーをしている演歌歌手大林浩二がお届けしているテレビ番組「大林浩二と今日の夜」
では、はいはいはい、
ただいま一般の出演者を募集しています。
ほう、う
ん。歌にはちょっと自信がある。テレビに出演して歌ってみたい、うん、などの歌のご出演、そしてあなたのお店を宣伝してみませんか。大林浩二が直接お邪魔してお出かけ放送いたしますよ。ただし参加費については有料となります。詳しくはマヤエンタープライズ電話番号 075-251-0202 075-251-0202 まで。ケージャージさんや新藤助のお二人もご出演待ってます。もちろん漫才や漫談コントですよ。
あ、すげえ。あ、本当に
できそう。
いいんじゃない、
ねね、え
だってまあ、いくらか分かんないけどお支払いしたら KBS テレビ、うん、京都テレビに出演してネタができる上に大林浩二さんが来てくれるんでしょ。
そうですよ。
だからそれをこのオリジナルアワーに呼んで、うん、でテレビとラジオの二重放送でお届けするっていう、うん、
沖縄に呼ぶってこと。
沖縄に来てくれないの。
死に金かかりそうじゃない。
その場合はまたマヤエンタープライズがさ、うん、それうまいことやってくれるんじゃないの、
うん、こっちがうまいことやらないといけないんじゃない、うん、
これは難しいな。
難しい。
バヤシさん俺見てたんですけど、あの最終のあの紅白の、
はい、
はいはい、
ちょっと落選でしたね今年は、ね、
あこれは残念ながら、
ね、マジで見てたんですよ。本当に出るんじゃないかと思ってたんですけど、
はいはいはい、和田アキ子さんとかが落選したりとか、いろいろ今年は変動がねありましたけど、
たんで
リアルタイムで見てたんですか、あれ。
見てましたね僕は。
すげえな。
絶対バヤシさん出るぞと思ってたんで、
はいはいはい、
頑張ってほしいです。もっと
うわ今年はまた来年ですね、期待は、う
ん、ですね、はい、続きまして仙台アリーナさん。先週の土曜日はデフテックライブツアーファイナルでした。
あ、言ってましたね。
死にかっこよかった、
はあ、
まだ腕が筋肉痛です。
振ってたんだ、
う
ん、
振ってましたね。なんと最新アルバム8のタウン&カントリーという曲は北谷町砂部のことを歌った曲で、カデダのスタジオで収録したそうです。
ほう、
そうですね。ということで今週末は砂部をウォーキングしようと思います、うん、してデフテックはあと1カ所ライブがあります、うん、12月1日木曜日20時から香港ミュージックゾーン @EMAX です。香港、
香港、
はい、うん、センダリーナさんはさすがに行けないけど、うん、近くの方はぜひ行ってください。日曜日は那覇マラソンの応援に行きます。おにぎり持って平和記念公園で待機してます。選手の皆さん千葉リオと。
わすげ
え、すごい。香港フラワービットさんが
ね、香港って本当に香港ってこと？
香港って書いてる。
すごいな。
じゃないですか。
ぜひあのフラビットさんのデフテックのライブ行ってくださいよ。
ねえ、ね、以上。
はい。
なんと告知してください。1、2、3通。
三通。
三通ということは、先ほどの、うん、コーナーが4通でしたので、
うん、
告知してください。ロングセラーでしたか。うん、トータとなります。
トータです。トータでしたね。
ね。
いやー長かったっすけどね。
フラービットさんも古いものをトータされないなら新しいものを来ないですねと。
そうですね。
言っておりましたから。
ね、うん。ね。まさにね。そういうことですよ。
はい、じゃあ告知してくださいは、うん、トータという流れになりまして、う
ん、また新しい風が吹くわけですね。
はい。そうですね。
こちらですね、続きましてのコーナー、うん、来週からこちら。目覚めよ新都助世代。これね、これね、はい、ちょ放送前に、うん、決めたじゃないですか、
はいはい、
このケージャー世代の人気にかこつけてやろうってやりましたけど、やりすぎっすかね。いいっすかね。
いや、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
じゃあもうなんか、うん、俺たちも言いてよっていうリスナーさんがいっぱいいるかもしれない、
は
い
は
い、
なるほど、そっかそっか、
新都助世代、
隠れ新都助ファンをじゃあ逆にね、
いるかもしれないから
同世代で
絶対言い訳するんでね、
小学校の時これ流行ったよねとか、
はいはいはい、
こんな文房具あったよねとか、
うんうん、あねなんかまとまるくんとかね、
あにゃんにゃってなんすか、あにゃんにゃ
あにゃんにゃってました、
あにゃんにゃあったなあったな
あにゃんにゃ、ちょっと外国の電波が混じってきました今、ね、10代20代ね、ぜひ目覚めよう新都助世代、
うん、はい、
お待ちしております、
はい、
そして、目覚めよケージャージ世代、うん、アラサー&アラフォー文化を教えてください、
うん、
そして、あと一つは、1500円でできるコスパのいいことを教えてください、
うん、はい、
こちらの3つのコーナー構えてお待ちしております、
はい、
はい、そしてダムの予想ですね、来ております、ダム 79.8%、
あ、いいところ、
小 46.8kg、
はい、
豚骨臭さんとこの、
とこのでしょ、
豚骨臭さんとこの昨日のお米の消費量3合、うん、ではでは放送ちばってねと、
はい、
なるほど、
はい、しております、
じゃあ行きましょうか、
これ加藤ちゃんさんからですかね、
うん、
はい、
じゃあ行きましょう、本日の沖縄のダムの貯水率、
よいしょ、
83.3%、 はっさっさ
ー、いただきやしや、
そういうことですね、
83.3%、
もうどんどんどんどん、
うん、
落ちていってますよ、ダムがダダ漏れですね、
もう毎年の流れでももう3年目になりますから大体分かってきましたね、うん、冬はもうどんどん下がっていくだけと、
そう
なんですよ、なるんですね、
さすがダム係長
係長だったば俺、
ありがとうございます、
任命されてたばいいなじゃない
俺も役職つきたいな、
先方の役今俺、うん、ダム係長、
さあ続きまして、はい、とことっこいそばショーの本日の体重、46.4kg、 やらや
い言ってるだけじゃないですか、語呂合わせになってないですから、
大量ですね、大量
大量、
どういうことですか、どういうことですか、
いや分かんないですけど
大量に同じことをやりすぎたってことですか、
いやもうとにかくよろよです、
よろよ、
よろよろ、
ね、
順調ですね、
いや全然もう翔の体重だけは読めないですね、
でも日付で差し入れバンバン来てると思うから、
はいはいはい、
死に太ってくるはずよこれから、
ああ、
ね、これもあるか、うん、もしかしたら来週、
うん、来週、
うん、来週って
出ましたね、
ちょっと藤崎マーケットさんが降りてきましたね、
はい、大丈夫です、
はい、うん、ということで、
うん、
ダムダムジャパンのコーナーは以上となります、
はい
はい、はい、それではまた、来週ですね、12月の、うん、12月の7日水曜日生放送でお会いしましょう、
明日ね、うん、ベンビー会というね、
あ、そうだそうだ、
ありますんで、
はい、明日ベンビー会あります、沖縄市の、うん、カラオケマイモの向かいの、
嘘つくなよ、
本当ですよ、うん、バーリレーションズという、
はいはい、
バーでですね、20時から、うん、ベンビー会1500円でやっておりますので、
お願いします、
ぜひお越しいただきたいと思います、はい、
うん、
さあ、それではまた来週お会いしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新都助新都、
新都助首里シミネと
ケージャージでした、
ありがとうございました、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。 7-11